40までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を終えたニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第166回目の四十までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週はどんな1週間でしたか？
今週はね、何があったかな。なんか普通にめちゃくちゃいろんな面接行ったり。
ああ、どう、そっちの方は。
なんかパンケーキショップの、
はいはいはい、
あのラインクックの面接に行ったんやけど、なんかまずなんかすごい英語はすごい褒められて、なんか、あ、なんか今まで来たなんか子たちの中で多分一番話せてるから、それはすごいアドバンテージですねみたいな感じで言われて、
うん、
あ、ありがとうございますと言ってたんやけど、結局なんか私がもう一個仕事してるのと、
うん、
まあ、年齢的に体力が大丈夫ですかみたいな話になって、なんかすっごいなんかきつい時もある、やっぱり。でなんか例えば急に体調不良とかになって、
うん、
でサーバーやったらいくらでも代わりが見つけれるけど、キッチンってやっぱりレシピ覚えてる人とか、
あー、そっか、
じゃないと代われないから、うん、なんか本当に体力がある人を求めてますみたいな話やってさ、
うんうん、
でなんか面接の時になんかそこまでなんか体力って言われたら、
うん、
怖っと思って、なんかちょっと
確かにね、
なんか、あ、じゃあちょっとした風邪では休まれへん感じとか、
うーん、
思っちゃって、
うん、
っていうのがあって、でまあでもすごいいい人やったから、なんか、うん、ラインクックじゃなくて、そのラインクックの前に早朝のなんかプレップ、
うんうんうん、なんか準備する人
行ったりとかのポジションだったらいいかもしれないですねって、ちょっと考えてみますので、あなたも考えてみてくださいって言われて、でもなんかそのいろいろ話して、なんか自分が映画ライターで、
うん、
なんか映画のフェスティバルに参加するためにトロントにいるから、フェスティバル期間中はなんかそのフルで入るっていうのはちょっと無理みたいな、
そうだね、
話をしたんやけど、なんかそれも多分なんかうちがさ、すごいなんていうの、正直なんもあるけどさ、
うん、
なんか最初に全部言っときたいやん。
そうだね、後から揉めるのめんどくさいしね。
そうそうそうそうって言ったから、なんか結構向こうも、あ、じゃあちょっと考えましょう、お互い考えましょうみたいな感じになって、うん、その面接終わったんやけど、
うん、
なんかでもその後友達にそれ話したら、うん、めっちゃ正直やなって言われた。
まあ、確かに、だってほぼ、あ、まあでももうあと半年ぐらいで。かまあ、でもその前にね、日本に帰ってきたりとかさ、まあ、言ったら長期の休みをもらう可能性があるもんね。
うん、そうそうそう、その時に揉めたくないなっていう、
うん、そうか
そうか、そうそうそう、まあ、そういうのがあったり、
うん、
あとは今週末、あ、じゃあ、今月末に、うん、なんかドキュメンタリーフィルムのなんかフェスティバルがあんねん。
なるほど。
あのトロントで、
うんうん、
で何だかな、ホットドッグフィルムフェスティバルっていうフェスティバルがあって、
なんか変わった名前だね。
そうそうそう、で何かその友達、そのティフで出会った友達が何か一緒に取材しないみたいな感じで声かけてきたから、うちもメディアとして申請をしたんよ。
うん、
で何か、あの、じゃあ楽しみだねみたいな、なんかいろいろいろんな人にインタビューしたり、一緒にスクリーニング行ったり、なんか自分たちのキャリアになんかつながることがあったらいいねみたいな話をしてたんやけど、なんかその後に友達からあの連絡があって、
うん、
ホットドッグフェスティバルのなんかメンバーとかが次々に辞めていってるみたいなニュースをうちにシェアしてくれて
ん。おー、なんか揉めてんの、そのフェスティバル側が。
なんかまあ、友達が言うには、なんかその、うん、ホットドッグフェスティバルのスポンサーのスコシアバンクがなんか The Big Investor in Epons って言ってて、でなんかそのミドルイーストの戦争
あ、イスラエル側についてるみたいな。
なんかそうそう、ミドルイーストとなんかパレスチナのなんかその戦争でなんかそのウェポンのなんかスポンサーしてるっていうのでなんかちょっと問題になってて、うん、私はなんかこれをこのニュースを見たからなんかちょっとメディアとして参加しようと思わないからキャンセルするって言ってて、
ああ、なんか本当あれみたいでね、なんかスターバックスのキャンセルムーブメントみたいなのが起きてたじゃん、ちょっと前に。なんか K-POP のアイドルの子とかがさ、スタバのカップをたまたま持って、
うん、
歩いてただけで、めっちゃその人がなんかバックラッシュに遭う、なんかこう、
そうなんや、
すごい炎上したりとかしてたからさ。だから北米はね、かなりその辺敏感だよね。
そうそうそう、だからさ、でうちもこのニュース知らんくって正直、で、うん、ってなってて、でも次々とやっぱメールが届くわけ、なんかそのドキュメンタリーフィルムのプロデューサーとかインタビューしませんかとか、うん、本当に TIFF の時みたいな感じで、
うん、
そこのドキュメンタリーのアフターパーティー行きませんかとか、
あ
ぶっちゃ来るからさ、でもなんか映画作ってる人たちに罪はないしなとか、なんかいろいろいろんな葛藤があった、ですごいいろいろそれを考えた1週間やった、ごめんなんかちょっと言葉足らずかもしれん。
いやいやいや、あ、そっかそっか
、うん、
難しいところだね、そのそうだね、
うん、なんかどうなんやろう、なんかどっちの気持ちもわかるって思う、
うん、
うん、っていうのがあって、ちょっとギリギリまで参加するかちょっと迷うけど、なんかなんて言うやろう、その TIFF に参加した時に、はい、そのメンタープログラムみたいなのがあって、すごい活躍してるレポーターとかインタビュアーの人の話聞くみたいなとこがあって、でその人たちがすごい念をして言ってたのが、うん、なんかそのインタビュー案件とか来たらとりあえず返事返したり、とりあえずなんかどこのメディアに掲載されなくてもインタビューだけやってみるとかスクリーニングだけ行くみたいな感じにしとかないと、なんかいろんなコネクションがあるから、うん、あの時メール返さんかった人やっていうので、なんか大きい案件逃したりする人もいるから、うん、みたいな話をしてたことがあったからさ、
なるほどね、
うん、なんか今後のこと考えた時に、なんかプレスとしても申請してるのに、
うん、
なんかそのメールとかに返事返さへんとかインタビュー一個も行かへんっていうのもおかしいんかなとか、
うん、
すごいそれを考えてた1週間でした、うん、
うん、そっか、やっぱ海外でフリーランスとしてやっていく上で多分こうネットワーキング、こうコネクション作るっていうのはすごい重要なことだけど、うん、やっぱそういうなんかこうね、思想だったりとか行動のなんかこうレスポンシビリティがさ、
うん、
日本とはちょっと違うってか重みがあるから、
う
ん、なんか難しいよね、チョイスしていくこと
が。そうやね、めっちゃ難しくて、こんな壁にぶち当たったことがなかったから今まで、
うん、
やっぱ海外で活躍していこうって思ってだからこそぶち当たった壁やなと思った。
確かにそうだね、うん、そっかそっか、
まあ、そんな感じ、そんな感じの1週間やった。ニンナナは？
あと、うん、あ、そうですね、私は特に大きい何かがあったわけじゃないんですけど、
うんうん、
なんか最近インスタ見てて、なんか似たようななんかこうなんかフォーマットの動画がめっちゃ上がってくるなみたいな、
うん、
ふうに思ってて、でそれがなんかどういう動画かっていうと、なんか TikTok とかインスタなんだけど、うん、If only there was a page dedicated to っていう文言で始まって、
うん、
その後に何かなんかこう名詞が入ってるみたいな感じかな、
うんうんうん、
名詞っていうか何かこうそれを指すものが入ってるみたいな感じ、
うん、
このパターンのなんかリールがすごい上がってきて、まあ多分一回私がそれ見てるから、多分そういう動画に私が一回いいねをしてるからだと思うんだけど、
うん、
似たようなのがめっちゃ上がってきて、
なるほどね、
日本で猫ミームが流行ってた時ぐらいの感じで上がってくるなみたいなのがあって、どういう意味なんだろうと思って、
うん、どういう意味なの？
なんか Google 普通に調べたら、なんか もしそれ専用のなんかページがあったらみたいな感じで出てきたんだけど、うん、なんか絶対その翻訳じゃないだろうし、なんかもともと絶対この文言を使った何かがあって、それをみんなが引用してるんだと思ったのね。
なるほどね。で
もそのオリジナルが何かも私には分かんなかったの。
はいはいはい。
だからトキエス知ってるかなと思って今日
知りませんでした。
そう聞いてみたいなと思って今日、
うん、
冒頭でね。
まあでもこれで調べたらめっちゃ TikTok の動画出てきたわ。
そうなんですよ。 If only there was a page P-A-G-E ですね。 Dedicated to D-E-D-I-K-A-T-E-D to で、で後ろのその後ろにつく言葉は何でもいいんだけど、なんか、うん、そうそうそうそう、
出てけへんわ意味。
そうなんですよ。なんかこれなんかもし知ってる方いたら、元ネタはこれだよとか、そういう意味じゃなくてこういう意味で使われてるんだよっていうのを、もしご存知の方がいたらぜひ教えていただきたいです。
はいはい。
あ、ね、そんな、それぐらいですね、私が思いついたの。
全然わからへんわ。でもそういう表現めっちゃある。なんかほんまの意味で言っとんか、なんかイディオムもあるやん。
そうそうそうそうそうそう、うん、だからなんか有名な何かの映画のフレーズをうまいことみんな引用してやってるとかさ、なんか多分あるじゃん、うん、いろいろ
あると思う。そうそう、難しいよな。そのままの意味じゃない時があるからな。
そうなんですよね、うん、っていう感じですね。でもちょっとトキエスの話に戻っちゃうんだけどさ、
はい、
まあ、そのなんか LINE クックみたいな仕事とかさ、まあ、そのベイカーの仕事とかそうだけどさ、うん、その辺の仕事ってさ、個人的にすごく私は重労働、
うん、
なイメージがあるんだけど、なんかすごい力仕事みたいなイメージがあって、うん、そうそうそう。でもそれをなんかその結構やって、普段今トキエスがやってる仕事とさ結構真逆の位置の仕事じゃん。
そうね、うん、
今トキエスがメインでやってるのは割とさ、こうあのホワイトカラーな仕事っていうか、
うん、
オフィスワークとか人に何か教えたり記事書いたりってことはメインだけど、うん、割と肉体労働系の仕事になるじゃん。
うん、
そう、なんかそこは自分の中でなんか何あえて違うものがいいとかそういうのがあった。
うん、全然ない。なんかもう時間がないっていうだけ。
あー、なるほどね、なるほどね、
うん、もう時間がないから、ほんまに永住権申請するにはもう、うん、なんか今までそのいろんなところに応募したりしたけど、
うん、
やっぱりなかなか仕事見つからんくって、自分の分野でフォトグラファーもフリーランスでお願いしますって言われるし、
うん、
ライターもフリーランスでお願いしますって言われる
とか
状況で、フリーランスってじゃあそのスコアに加算されへんねんやったら、
うん、
もうほんまに動き出さないやばいっていうのと、あと、うん、まあいろいろ探してて、
うん、
自分はその夜の仕事辞めたくない、なんかその日本語教師の仕事を、なんかせっかくすごいみんなからもなんか、あ、そうそう、それそのこともあったわ。なんか、うん、なんか結構なんか先生の授業好きやから、次のレベルも先生が担当するならまた申し込みたいって言ってくれる人がおって、
うん、嬉しいね。
何人かすごく嬉しくてさ、でその生徒がわざわざそのそのクラ、なんていうの、あのフォーリンランゲージのトップの人、フォーリンランゲージ担当のトップの人に、うん、なんかそれを送ったよね、メールを多分送ってくれて、
嬉しいね。
なんかそのウェブサイトではなんか彩香先生がどれを担当してるか分かんないから教えてくださいみたいなのを多分送ったっぽくって、
うん、
でなんか嬉しいやん普通に、なんかそんな言ってくれると、うん、で、うん、でうちもでもさ、次も絶対自分とは言えんくって、なぜかっていうと、そのなんか確定のメールって多分来るのが授業再開の1週間前とかやねん。
あ、そうなんだ。そんなにギリギリにならない
か。人が集まらんかったらクラス ないからさ、例えば、ね、グループレッスンで1人とか2人しかおらんかったらそのクラス自体もう開講されへんから、
うん、
っていうのがあったから、なんかそうだね、なんか次私だったらいいねみたいなしか言えんかったよ。まあ、そういうのもあって、まあでも自分がその学校の先生するって結構合ってるなみたいな、体感的にも、
うん、
なんか何やろ、遊びの延長線上みたいになってる、正直。
苦じゃないんだね、多分働くこと、ね、
苦じゃない。そうそう、なんか人に教えたりとか、うん、日本語教えたりとか、
うん、
なんかそのジェスチャーで なんか日本語教えたりとかゲーム使って教えたりっていうのが自分のなんか何だよ労働の延長ではないと思う。なんかその自分が今までなんかプライベートで友達とかにやってきたことの延長線上でやってるっていう感じやから、授業も楽しくしてるし、お菓子とかもみんなに配ったりするし、
うん、
なんかそうやってなんかカナダドルが稼げてるのが嬉しくって、
うん、
でみんなの成長も見れるし嬉しいから、なんかずっとやっていきたいなみたいなのがあって、でそれを辞めずに仕事を探すのが結構難しい。なんか結構夜のシフトが多かったりとかする、
うん、
からさ、だからじゃあ早朝のラインクックとかになるかとか。
あ、そっか、例えば普通にレストランとかで働こうとしたらやっぱり夕方からとかのシフトが多い仕事、うん、でそういう仕事の方がまあ多分その人手不足で雇われやすさはあるよねきっとね。そっか、そこを避けて行かなきゃいけないから、やっぱりこう母数が少なくなっちゃうんだね。
そうやね、そう、それがあってもう手当たり次第探すしかないと思ってるけど、
うん、
なんか別に一生それで働くわけじゃないって思って頑張ろうと思って、ほんまにいろんな分野になんか応募した、
うん、
でも結局なんかフルタイムじゃないとっていう人が多くて。
まあそうだよね、
うん、だからどうしたもんかなと思ってたんやけど、
うん、
なんかその語学学校のなんか私の直々のボスで、はい、まあ、うちのクラスも受けてる人が、
うんうん、
なんかあのなんか日本人の生徒が来た時、その英語のクラスに日本人の生徒が来た時のフォローアップみたいなしてくれへんって言われて、
うーん、
でなんかその体験入学みたいな、
はいはいはいはい、
人の後のカウンセリングみたいなのちょっとやってん、
うん、
でもそのカウンセリングも言うて30分とかやったから、
うん、
なんか言うてさ今までやったクラスに30分だけ加算されますとかやから全然足りひんわけ自分の PR に、
うん、
で今後もっと増えたらもっとお願いするねとは言われてるけど、ほんまに増えるんかなみたいな不安がすごいあって、
そこ自分では調整できないところだもんね。どれぐらい生徒さんが来てくれるかによるもんね。
そう、うん、そうって思っててはどうしたもんかなってすごい思ってて、うん、せっかくその学校の近くに引っ越したからさ、できればその学校でフルタイムで働けたらいいのにみたいなのがあって、はどうしたもんかな、うん、どうしたもんかなと思ってたら、そのボスのボスで、うん、あのうちの生徒からメール受け取った人、
はい、
前なんか呼び出しくらって、でその先生のとこ行って、先生ちゃんはあのトップの人のところに行って、
うん、
でそしたらなんか君の生徒さんからなんか結構メールが届いて、なんかいい先生っていう風に聞くよみたいなって言ってて、
うん、
でお昼も働きたいって言われてん、で、うん、働きたいですって言って、
おお、そうだよね、
なんか今実はフルタイムの仕事探してて、今日もパンケーキ屋さんのなんか面接行ったりしたんですっていう、まあ、事情をちょっと話して、
うん、
そしたらなんか一人スタッフがアメリカに帰っちゃうから、
うん、
まあ、そのポジションでよかったら働いてみるって言われて、
え、願ったり叶ったりじゃん。
そうで、あ、ぜひ働きたいですって言ってんけど、なんかそのうちの直々のボスが今なんか海外旅行行ってて、
うん、
でなんかミーティングができるのはその人が帰ってきてからになるねみたいな。
あー、そっかそっか。
帰ってきたらじゃあ話そうって言われて、
あ、
だからそれがうまいこと言ったらいいけど、でもうちのボスは何回もなんかうちに、その直々のボスは、
うん、
なんか雇ってあげるよとかいろいろ言ってくれてたわけ。でもその次の週にはその話がなくなって、でその次の週にはまたなんかうちをフルタイムで雇う話になって、
うん、
それがまたなくなってみたいな繰り返してたから、うちの中でももう信じられませんってなってたわけ。
この人には権限ないやろなって思っちゃうよね。
そう、でもう無理ですって思って、で探し始めたわけ他で。
なるほどね、賢いと、
うん、そうそうそう。やけど今回はそのボスのボスが言ってきたから、
ね、信憑性があるね。
そう、信憑性がある。でそのボスのボスはなんかちょっと日本語話せるねん。 で多分日本語話日本語を使いたかったやろうけど、だから片言日本語で、
うん、
なんか働くみたいな聞かれたわけ。だからさ、うん、その真剣度が分からんかったわけ、うちの中で。
あ、
なんか英語でなんかめっちゃ詳しく話されたら、うん、あ、なんかほんまに雇ってくれるんやと思うけどさ、なんか結構片言日本語で心配しないで働くみたいな感じだったから
え、もうもはやさ、私がトキエスだったらさ、自分から売り込むかも。
うん、
なんかプレゼンテーションみたいのを作って。
あ、でももうやって一回プレゼンテーション。
あ、やったの、その人に。
一回やった。なんかあの、
素晴らしい。
その他の語学学校って、うん、なんで日本人の生徒が多いかっていうと、日本人のコンサルタントが、コンサルタントちゃうわ、カウンセラーがいるからですみたいな。
そ、ね、
でその他の学校のインスタグラムページとかスクリーンショット撮って、
あの、すごい、
プレゼンテーションの作って、
うんうん、
でプレゼンしたん、結構前に。だから日本人の
直属の人にやったの、うん、それとも一番トップの人にやったの、う
ん、直属の人にやった。
それは一番トップの人にやった方がいいんじゃない。
ね、でもそのトップの人がさ、いつどこで現れるか分からへんわけ、やっぱトップやから。
あ、そっかそっか、なかなかあるか。え、でもなんか絶対それね、なんかその重要性分かってもらった方がいいよね、
う
ん、
そうよね。だからそれがうまくいったらいいなと今思ってて。
確かにその方が絶対ビザには有利だし、
そう、
働く方でもいいと思う、
うん、でもなんかそれもあるけど、でもやっぱり映画ライターとしてのなんか幅も広げたいっていうのがあって、
うん、
でなんか友達が一個すごい有名なサイトがライター募集してるから、あやか頑張って応募してみたらって言われて、でそのサイトチェックしたら、うちがいつも毎日見てるサイトやったわけ、
う
ん、でしかもなんかホラームービーに特化したライター募集中ってなってて、
おー、適任じゃん。
で私やんってなって
なるね
なったんやけど、でも英語やからさ。
あ、そっか。
でもとりあえずなんかポートフォリオ作って、レジュメも書き換えて、カバーレターも書いてって送って、でアメリカの会社やねんけど、
うん、
も
う
それで返事が来たらいいなと思いながら、だからそっちでも活動しつつ、まあ、PR のために、まあ、フルタイムで働くことも考えつつ、まあ、日本の今ある仕事もやりつつ、ミニチュアもやりつつ。
うわ、忙しい。
うん、生きていきますって感じ。
え、あ、具体的にさ、そのあとどれぐらいの猶予があるの、その PR の申請をしなくちゃいけない。
なんかうちのビザが2026年の7月までやねんけど。
はい、あと2年ぐらいあるってこと
ね。で2年間のフルタイム相当の、うん、ジョブエクスペリエンスが必要。
あ、1年じゃなくて2年必要なんだ。
そう、前まで1年やってんけど、いろいろ変わって2年になって、
うん、お
ー。でもうちは、11月から言うたらちょっとパートタイムで働き始めたからちょっと猶予あるけど、もうそろそろ始めないと、なんかビザの申請の時間とか考えると、
うんうん、
もう今から働き始めないと2年相当はない。
積み重ね始めなきゃいけないってことね。
そうそう、積み重ねないといけないし、でも例えばその間にフランス語、例えばもしすごいなんか話せるようになったら、
うん、
なんかそのスコアはなんかフランス語のカテゴリーがまた別にあって、なんかフランス語話者を増やそうみたいな、カナダ政府の企みみたいなのがあって、はいはい、フランス語検定でなんかこのレベル以上、なんかレベル7かなんか以上の人はスコアが劇的に下がんねん。
なるほどね、
うん、必要なスコアが。だから、うん、そっちでもトライしたいから、
うん、
だからフランス語も勉強して、でアイレルツでももう7、9とか取らなあかん、8とかって感じ。
おお、大変だね。
そうだからその勉強もして、
うん、
っていう感じかな。なんかでもさ、日本語を習ってる人とかは将来日本に住みたい人が多いから、うん、先生なんでそこまでしてカナダに住みたいみたいな、すごい聞いてくる
みんな
日本って素晴らしいのに、なんか僕は今日本のビザ取ろうと必死やのに、うん、なんでカナダに住みたいって言ってて、
いやもうお互い様だよね。なんかこうやっぱ隣の芝は青く見えるじゃないけどさ。
見えるね。そうだから、まあ、こんだけ頑張ってもう無理やったら潔く日本に帰る、うん、し、
なんかさやっぱさ他のさ、例えばさ ロシアから来た生徒さんとかさ、
うん、
それこそ中東エリアからイラン、イスラエルとかから来た生徒さんってさ、うん、もうなんかやっぱ国の事情的にもう帰りたくない、あの、うん、それこそウクライナから来た生徒さんとかさ、なんかそういう人たちとは違って別に帰れる場所があるっていうのはある意味心強いよね、日本
人。うん、それはほんまに良かったと思う。
うん、
そうだから、そうね。でもこの間さ、高知でまたでっかい地震あったやん。
あった、最近地震の数、え、愛媛かな。うん、
そうやな、なんかそれがさ、すごいちょっとビビってる自分の中で。結構海外移住したい理由の一つが地震やからさ。
そうだね。でもさ、ニューヨークあんだけ地震がないって言ってた、ニューヨークでもあったじゃん、大きい地震がちょっと前に。
あ、そうな、
そうそうそう、だからなんかもうなんか地球が壊れ始めてて、どこにいてもなんか一緒なのかなって思ったり、なんかそのなんか地震がないところでも別の災害がありうるし、
うん、もちろんもちろん、それはそうね、
とは思うよね、
うん、
でも私もだから今日本にいて都心エリアに住みたいとは思わないし、
うん、
やっぱりこう南海トラフ地震のなんか災害予想マップとか見て、今の自分の住んでるエリアがどの予測でも震度4以上にはならなそうだなとか、
うん、
あと自分の住んでるエリアがどういう災害リスクがあるかっていうのを常に調べてはいるけど、やっぱ怖いなと思う、いつ地震が
来るかって。怖い怖い。でなんか、うん、やっぱ一回なんか被災者やからさ、一回地震、大きい地震経験マジでダイレクトに受けてるから、余計なんか神戸
出身だからね。
そうそう、だからその記憶がやっぱでかい。なんかもう水も使えへん、ガスも使えへんで、周り火事で、
うん、
なんか友達のなんかお母さん亡くなったりとか、やっぱそういうの経験してると、うんうん、まあうちは全然家族大丈夫やったけど、なんかやっぱ将来なんかあった時に家族呼べるようにしたいなとか、
うん、
そういうの考えるとやっぱ永住権欲しいなとか思う。でもやっぱ日頃の生活では何でも高いし、もう何み
たい
な、何でも高いし、病院もまたなんかし、何ここめっちゃ住みづらとか思う、うん、思ったりする。
え、でもその気持ちめっちゃわかるよ。その私もだからやっぱ心的に、もし日本が何かの戦争に巻き込まれたりとか、もうなんか国が国として成立しなくなっちゃったら、もうしょうがないから家族全員連れてブラジルに行くしかないなって思ってる、
うん、
からやっぱそういう場所が欲しいっていう気持ちはすっごいわかる。
ね、めっちゃ欲しくて頑張りたいなとは思ってるけど、なんかもうほんまに最近やっぱ友達とビザの話、昨日も友達とビザの話してて、でなんかさっかく仲良くなったメキシコ人のカップルも、
うん、
なんかもしかしたら他の州に行かなあかんかもって言い始めて。
そうだよね、前から言ってたその仕事レイオフされたカップルだよね。
そうそうそうそう、なんかトロントで探してるけど、今なんか入ってきた、そのやってみないみたいな言われてるのが、なんか別の州やよな、アルバータ、うん、ね、どこやった、
はいはいはいはい、
あ、じゃあマニトバ、
うんうん、ウィニペグかな、
で、なんかもしかしたらマニトバに引っ越さなきゃいけないかも、うん、言ってて。
そっかそっか。
昨日さんがそれでちょっとショックやってさ、
落ち込むね。
あれショック、どうしよう、もうなんか友達ほとんどもう帰ったっていうか、どっか行っちゃったんやけどと思って。
うん、これはね、でもあるあるだね、留学してさ、まあなんかまず最初に留学して留学だけの人と永住権目指す人でまず分かれるけどさ、うん、その永住権目指す方の中でも諦めて帰っていく人だったり、方向性変える人だったりいてさ、
うん、
難しいとこだよね。
そうやね、そ、
心折れるよね、なんか仲いい人が帰ってくるとね。
そう、めっちゃ折れてさ、なんかでも一人なんかちょっと新しい友達って呼んでいいかまだ分からへんけど、
うん、
ができて、日本人の方で、結構年上の方、はい、見た目同い年ぐらいかなと思ったら、まあ、40代の方やったんやけど、
うんうんうん、
なんかマッサージセラピストで、なんかそのインスタモデルやってくれる人探してますっていう掲示板載せてて、
はいはいはい、
でうちもマッサージ受けたかって、めっちゃでも高いからさ、ずっと受けてなくて、あ、もうインスタモデルでも何でもあるからマッサージしてくださいと思って、
うん、
でコンタクト取って、で実際会って、
うん、
でいやめっちゃ面白い人やってさ、なんか笑いのツボ一緒やし、うん、なんかエナジーが一緒っていうか、なんかポジティブマインドも一緒、
うん、うん、
いやし、もう長年こっちに住まわれてるから、なんかやっぱいろんな情報を聞けるし。
なるほどね。
マッサージしてもらいながらいろいろ話してて、
うん、
でなんか その方が次ヘッドスパのサロンオープンするから、そのサロン前になんか一回インスタのモデルで来てくれませんかって誘っていただいて、
うん、
で行ってヘッドスパしてもらって、
うん、
でもその時もなんかいろいろ話して、なんかめっちゃ面白くていい人やって、で今度飲みに行きましょうみたいな話になって、
うん、
だからその人はもうこっちにもう住んでる、でお子さんもいらっしゃるから、うん、その人といい関係になったら、なんていうの、もう絶対友達、なんかまあ分からへんで、もし何か起きて日本に帰るかもしれへんけど、
うん、
その人とうまいこと言ったら、なんかまあ友達ゼロではなくなるなとか思ったりする。でもやっぱ他の国から来てるうちと同じような状況の人って、まあ、うちも分からへんやん、うちも2年後もしかしたら日本帰ってるかもしれんし。
そうだね、
うん、やけどなんかもうめっちゃ苦労してん、友達作んの、もうほんまに苦労して。
難しいよね、
フェスティバル一人で行って、一人でなんか肉とビールフェスティバルみたいな、ただやから見に行こうとって見に行ったりとかさ、でみんな周りがワイワイしてる中、うち一人でなんかわーってビールもいらんし肉もいらんなとか言ってさ
なんで行ったん
ね。そうやね、なんかもうなんて言うやろう、とりあえず楽しみたいみたいなのがあって、なんかカナダにおるから家に降りたくないみたいなのもあってさ。
難しい、やっぱさ留学生としてカナダに行ってしまうと、その、うん、留学生の人と仲良くなるか、同じ日本人だけど永住してる人と仲良くなるか、あとはロコの人、カナディアンの人と仲良くなるかで、うん、ベストは多分カナディアンの人と知り合って仲良くなるのが一番いいんだろうけど、
うん、
やっぱロコの人ってそこまで留学生に興味ないんだよね。
そうやね、
で意外と接点がなくて、やっぱこう友達を作るとしたら日本人のコミュニティなのか留学生のコミュニティなのかってなるけど、どっちも帰国リスクがあるという、なんかこうね、パラドックスをはらんでるよね。
そうやね、だからさ、その一番最初仲良くなった子まだ今メキシコおるし、
うんうん、
で、まあ、ポッドキャストをきっかけで仲良くなったお友達も、もう引っ越しちゃうし、
うん、
ほんでまた昨日それでそのメキシコ人カップルの子がもしかしたらマニトバに行くかもみたいな、
うんうん、
そうやろってなってさ、もうと思って、もうほんまもう悲しすぎると思って、またまあ一人で生きていく術を見つけるしかねえと思ってそう、そんな感じでした、うん、そんな感じの一週間やった。うん、
はい、まあね、ちょっとぜひ皆さんトキエスにちょっとビザで苦しみ、仕事を見つけるのに苦戦し、友達もなかなかちょっとね、ビザのことでなかなか大変な思いをしているので、ぜひインスタを通じてエールを送ってあげてください。
優しい。
でもね、多分ね、孤独感はね、私も一緒だから、やっぱ30代で、私もトキエスも割とさ、移動してるじゃん、遊牧民っていうかさ、一箇所にじっとしてない人だからさ、
うん、
私もね、ブラジル行ったり日本行ったりカナダ行ったり日本行ったりみたいな、うん、そういう生活をしてるからさ、でトキエスもカナダ行ったり日本行ったりオーストラリア行ったり日本行ったりってあったわけじゃん、やっぱ、うん、その20代30代をそうやって過ごした人ってやっぱこうみんなあるあるかもねちょっとこう、
うん、でもなんか正直20代は友達作りめっちゃ簡単と思ってた、海外で。
うん、だと思う、うん、やっぱ同世代の人が同じような人がいるけどさ、うん、30代になってくると同様の境遇の人が少なくなってくるからやっぱ難しくなってくるよね。
うんうん、そうやね、
はい、
だからもうなんか一人を感じた
トキエスならトキエス、じゃあ私に連絡をしてきて。
あ、ありがとう。そうやね。そう言ってくれる友達はね、おんねん、日本にね。
そうね。でも地元、その住んでるエリアに人し、そういう人がいるのといないのでちょっと違うもんね。
違うんよね。そうなんです。
もしトロントエリアで聞いてる方いたら、ぜひメッセージください。
お願いします。はい。
はい、では早速本日も始めていきたいと思います。海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあんまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。今週は私27の方から。 話をさせていただきたいんですけど、
はい、
トキエスって今、まあ、今回の人生は、
うん、
女性として生まれてきたわけじゃないですか、
うん、
でもし次の人生がある、輪廻転生がこの世にあるとして、もし次の人生があるとしたら、うん、男として生まれたいですか、女として生まれたいですか。
難しい問題やな。どっちやろう。でもなんか自分の苦労を考えたら男かなと思う。
おー、そうなんだ。男の方が、うん、まあでも確かに何か、例えば事業で成功したいとかさ、うん、なんかこう自分のやりたいことに向かって走っていくってなったら、確かにね、男の方がいいかもね。
なんか女やから舐められてると思ったこと何回かあるから。
確かにそれは、
ね、なんか女で ちっちゃくてなんかこじんまりしてニコニコしてるからって言って舐められたこと何回もあるから、もうでも男で身長高くてニコニコしてたら別に舐めへんやろ、
うん、でかくて舐めないね、確かに。
そうだから
言えてる、うん、なるほどね、
うん、
なるほど。じゃあちょっと質問を変えて、
はい、
もし、まあ、トキエスが今すぐね、そのパートナーがいるとかそういうことは全く関係なしに、
うん、
今あなたが妊娠できるチャンスがあって、男の子か女の子か どちらか授かることができますって言われたら、どっちが欲しい？
男の子。
あ、男の子なんだ。
男の子欲しいってずっと思ってた、ちっちゃい時から。
そうなんだ。なんで？
なんでか分からへん。なんかちっちゃい時から自分がなんか子供を産むなら男の子がいる家庭をなんか理想像になってたと思う、ちっちゃい時から。
そうなん。ちなみにさ、トキエスお姉さんがいるじゃん。
うん、
お姉さんのお子さん、要はトキエスから見たら、うん、めいっ子一個はどういう順番と、うん、いうか、
女の子先で男の子次。
ああ、じゃあザ・一姫二太郎ってやつだね。
うん、久々に聞いたそれ。うん、そうそう
そう。そうね、なかなか海外では聞かないと思うんだけど、うん、でも確かに、あ、そうか。なんかさ、なんかまあ誰しもではないと思うけど、子供が欲しいなっていう感情を抱いたことがある人だったら、多分みんなこう自分の中でなんかホワンホワンホワンってなんか想像する理想のイメージみたいなのがあって、うん、そこにいる子供が男の子なのか女の子なのかは人によって多分違うじゃん。
うん。
で、私はどっちかっていうと女の子が欲しいなって思ってた人だったのね。
あ、そうなんや。
そう。で、なんでかっていうと、うん、あ、なんかね、ポルポルファミリーっていう YouTuber さんがいて、
うん、
結構有名な YouTuber さんなんだけど、
うん、
そこの、まあ、家族系の YouTube やってて、娘さんが2人出てくるの。姉妹のちっちゃい女の子が出てきて、多分今、小学生、幼稚園ぐらいの子が2人出てくるのね。
うん、
その2人がとにかく可愛いわけですよ。
うんうんうん、
女の子2人いたらこんな感じなのかなって思ったり、やっぱトキエスとかからお姉ちゃんとトキエスの関係性とかの話を聞くじゃん。
うん、
私自身はお兄ちゃんお兄ちゃんむす、あの私でこう、うん、同性の兄弟がいなくて、しかも兄2人とは年が離れてたので一人っ子みたいな感じで育ったわけですよ。
うん、
だからなんかその年が近いお姉ちゃんがいるとか妹がいるとか姉妹とかってなんか同性の兄弟がいるってすごく憧れがあるんですよね。
うんうんうん、
だからすごい女の子が欲しいなって、思ってたんですけど、
ね、でも喧嘩めっちゃするで、なんか多分ティーンエイジャーの時、うちめっちゃお姉ちゃんと喧嘩してたもん。なんかその
そうなんだ、
私が買った服を勝手に着んといてとか、これ私が買った靴下、いやこれ私が買った靴下とかなんか私が買ったのにとか、なんかお互いも記憶がおかしなって、お互いなんかなんていうの、似たようなもん買ったから。
あ、そうか。でも確かにそういう喧嘩はお兄ちゃんと私喧嘩をほとんどしたことがないので、
うん、
確かにそうか。そう、年が近かったり性別が一緒だったりするとそういう喧嘩が起きる可能性があるんだ。
あるあるある。なんか、あの下敷きとかな、下敷きとかこの下敷きがええのに、なんか私はいつもお下がりばっかりとか思ってた。
あ、そうか、下だとお下がりばっかりとかね、
うん、なってた。
あ、それはちょっと私にはない着眼点だったな。
うん、
でなんか結構
そこでなんか仲めっちゃ悪くなるか、
あ、
なんか多分そこででもうまいこと仲良くやって大人になってもめっちゃ仲いいか、あの2つに分かれると思うね。
確かにね。そうか、うん、別にみんながみんな姉妹仲良し兄弟仲良しなわけじゃないもんね、うん、仲違いしちゃう人ももちろんいるし、そうか、そうか。ちょっとね、私今やっぱこう 憧れみたいなのがあったからさ、多分、
あ、 そ, う、ね、
それなんでかっていうと、うん、私の母が4姉妹で、なんか姉妹っていいなって、やっぱり年を取ったら多分姉妹ってすごいいいんだろうなって思うし、私のいとこ姉妹で仲良いのもいたりとかして、なんか憧れてたんだけど、まあ確かにその裏の面は一切見てないので、うん、確かにプロズンコンズが常にあるなと思うんですけど、なんかちょっと前にアベマの番組かなんかで、その、うん、なんだろう、なんか、なんかこう、女の子のママの方が、なんかこう、優位みたいなトピックがあったんですよ。
ほうほうほう。
で、ある、その時、番組に出てたコメンテーターの方が、その方は男の子のお子さんがいるのね。
うん。
で、電車に乗ってて、まだその男の子なんて何ヶ月とかだよ。1歳にもなってないの。
うん。
で、お母さんの腕に抱かれてて、か、ベビーカーに乗ってたかどっちかだったと思うんだけど、で、同じ電車の車両内に、まあ、その男の子と同い年ぐらいかちょっとちっちゃいぐらいの女の子がいたんだって、
うん、
でその男の子は同じ赤ちゃんがいるから笑いかけてわーみたいな感じですごいご機嫌だったらしいのね、
うん、
そこまでは微笑ましい話じゃん、
うん、
そしたらなんか降りる時にその女の子のママがその男の子のママに対してなんかちょっとその男の子ヘラヘラずっとうちの娘のこと見てきてちゃんとしつけてくださいみたいな、なんかこういう変態の性被害をする人ができないようにしつけするのはあなたの仕事じゃないですかみたいなこと言って去ってったらしいの。
怖っ。
それさ、もうさ、私この話聞いた時に顎がガーンって落ちたのね。
それ落ちるわ。
もうなんかあのアラジンのジーニーバリに顎がガーンって落ちたの。嘘でしょみたいな。そんな頭のおかしい人がいるのってそこで初めて得た、うん、その知識だったんだけど、どうやらそのネット界隈にその女の子のママの方が優位に立ってるじゃないけど、うまく説明できないんだけど、うん、なんか男の子なんだかわいそうみたいな価値観の人たちがある一定いるんだって。
そうなんや、知らんかった。
私さ、それすごいショックだったのね。そんなこと考える人いるのと思って、
うん、
で実際にそのなんかそういうスレッドがあったりとか、そういうなんか掲示板みたいなのがあるらしいので、
うんうん、
まあ、なんでそういう価値観が生まれるのか本当に全く見当がつかないんだけど、でもなんか実際に、まあ、その男の子だけを持ってるお母さんが、あ、次は女の子が生まれるといいわねって周りの人に言われたりとか、もちろん逆もあると思うよ、うん、女の子がいるお母さんに次男の子だといいわねって言われることもあると思うんだけど、その女の男の子持ちのお母さんがそれを言われることの方が多いんだって、周りから、
うんうん、
でなんてかっていうと、やっぱり日本の昔からの価値観で女の子が自分の子供にいた方が、まあ、なんか何、年老いてから近くなれる、なんかご飯食べに行ける、出かけられるとかさ、なんかなんだろう、なんか何でも相談できる、娘の方が近くにいてくれた方があり、なんかこのご時世息子は嫁に取られちゃうからみたいな。
あ、そうやな、確かにそう考えた
ら、そういう価値観があるらしいのね。
うん、
でもなんかいろいろ私はその話を聞いてすごいショッキングだったんですけど、そうで、じゃあ私の今のこの私のお腹にいる子供の性別はどちらなのって話なんですけど、正直私はマジでどっちでもよかったんですよ、
うんうんうん、
まあ、女の子がいいなっていう理想はあったけど、それ以前にあまりにこの不安定な妊娠生活と、それ以前にまあ、ね、流産しちゃったりとか、あの不妊治療とかいろいろあったんで、もうどうでもいい、性別はとにかくどうでもいいから、マジでとにかく健康に、病気なく健やかに本当に生まれてきてほしいことしか何も、まあ、それがすら、それさえ叶えれば何でもいいと思ってて、
うん、
で実際に病院の人に、性別こっちですよって言われた時も、なんかあの実際ね、実は男の子ですよって言われてるんです今。
あ、そうなんや、うん、
そうで、なんか自分でどっちかっていうとどっちだろうなって分かんなかったんだけど、
うん、
でもなんかあの別にそれ聞いてショックとかもない、
うんうん、
それよりもなんか何も異変ないですよねみたいな、ちゃんと胃袋見えてますかとか、背骨ちゃんと揃ってますかとか、そっちの方が気になって、うん、で実際に性別を聞いたとは、なんかその落ち込むっていうよりはなんか、あ、男の子なんだと思って、
うんうん、
なんかなんとなくどっちだろうと想像してたけど、なんかより明確に想像ができるようになって、 でよくよく考えたら私女子 の子の髪の毛とかやってあげるの多分無理だからむしろ合ってるなみたいな割とこうポジティブな風に考えてたんだけど、そういう考えの時にその何そのそれを聞いてしまってすごいショックを受けたの。でどうやらなんかその世の中にはまあ私みたいにな人もいれば逆にその掲示板にいるような性別をすごく気にしたり産み分けを気にする人もいっぱいいるんだって。でそれはその本人がどうっていうよりも例えばその人のなんか夫の人が次はどっちが欲しいとかそのなんか自分の親がとか自分義両親がとか周りの友達がとかいろいろ言われてなんかこう結局産み分けしたいって思う人がいるらしいのね。
あそうなんや。
でまあちょっとそこの感情の部分はちょっと今回ね複雑なトピックなんでちょっと切り捨ててその産み分けっていうワードだけをちょっと抽出して今日話をしたいなと思ったんですけど、
うん、そうなんできるなんて知らんかった。
そうなんですよ。ちょっとねいくつか今回その調べてみて私もいろいろあるんだなっていうのを見たんでまず1個目を紹介したいんですけどトキエスラムジーメソッドって聞いたことありますか？
ないないない初めて聞いたよ
これね。ラムジーメソッド私も全然知らなくて今回このテーマを話したいなって思った時に調べたんですけど、うん調べたらね B&C ヘルスケアの、ウェブサイトの中にコラムのがあってそのコラムに書いてあったんですけどラムジーメソッドと、まあ、ラムジーメソッドとは ラムジーイスマイル博士っていう博士がいて、
うん
うん、そう、その博士が開発した赤ちゃんの早期性別判定法らしいのね。
うん、
で、どういうメソッドかっていうと、ラムジーメソッドで必要なのは、妊娠初期のエコ画像なんだって。
へ
え。で、そのエコーの写真を見てどこで見るかっていうと、あ、まずいつから分かるかっていうと、ラムジーメソッドでは早ければ妊娠6週目から性別判断が可能とされていますと。
うんうん、
でも実際妊娠6週目ってまだその赤ちゃんのなんだろう生殖期みたいな外生期が発達してないからさ実際はさ胎児を見て性別判断はできないじゃん、
うん、
じゃあどこ見て判断するのっていうと答えは胎盤らしいのね。
お母さんの？
そう、あ、お母さんのっていうかその赤ちゃんが子宮の中でどこに胎盤をつけたか。
はあ。
胎盤、そう、子宮の中の胎盤の位置で、
胎盤が何かまず分かってないかもしれない。胎盤って赤ちゃん包んでるもんやと思ったけど違うん。
赤ちゃん、妊娠すると、
うん、
お腹の中で子宮の中で赤ちゃん育っていくじゃん。で、うん、胎盤はなんかその子宮の壁にペチャってくっついてるイメージで、
あ、そうなんや、包んでるんじゃないんや。
そう、ペチャってくっついててその壁のペチャってくっついてその胎盤から管が出ててそれがへその緒につながってるって感じ。
あ、そういうこと。
だからそこから赤ちゃんはやっぱ酸素を得たりとか栄養を得てんのね。
うん、
だから稀にその胎盤と赤ちゃんのへそのをつなぐその管が変なところについちゃってたりとかするとやっぱそれはなんか先天性の障害とかで例えば生まれてすぐ手術しなきゃいけない赤ちゃんがいたりとかそういうのもあるんだけど、
うん、
まあ、とにかくその胎盤が子宮の中でどこら辺についてるか。
へー、すご
で、うん、性別を判断するのがこのラムジーメソッドっていうらしいんですね、うん、で、胎盤は実際妊娠15週ぐらいで完成するちゃんとした位置が決まってくるので正確にはその胎盤の前身胎盤の元になるものの絨毛っていうやつの位置を見て判断するんだって、
うん、
で5000人以上の妊婦を対象に観察を行ったというラムジー博士によれば赤ちゃんの性別によって絨毛の発達場所に偏りが生じるのだと言いますと、ラムジーメソッドではエコー写真を見た時に向かって左側に胎盤がある場合は男の子、右側に胎盤がある場合は女の子なんだってである可能性が高いとされていますと。
みんなのはどっちに胎盤があったん？
でもさこれがね分かんなかったのよ私っていうのは、ね、この下に書いてあるんですけどエコー写真って機械によって反転してたりとか、
うん、
その機械の当て方で見る方向が変わるので専門的な知識がないと結局その胎盤がどっちであるか分かんないんだって
あ、そうなんや。じゃあ写真見ただけじゃ分からへんねん。
素人だと分かりづらいよね。で結構その、うん、なんか ママ、まあ、プレママとかママとか妊娠中の人に向けたアプリって日本にいっぱいあるんだけど、そのなんかママリっていうアプリがあって、その妊娠してる人が多分なんだろうな、妊娠に関する掲示板とか子育てに関することがいっぱい掲示板があるやつなんだけど、それで結構ラムジーメソッド見てほしいですみたいな画像を上げてる人とかがいて、これどっちだと思いますかみたいな、みんな聞くぐらいだから、多分本人ね、それこそ子供10人産んでますみたいな人だったら分かるかもしれないけど、多分初めての人だったら分かんない。そうそうそう、まあでもまあそういう方法があるんだなって。まあでもこれさ、産み分けっていうよりはさ、もう妊娠しちゃってるからさ、早めに性別が分かるかどうかって感じじゃん。
そうね、
そう。でこれで言うとね、似たようなやつがいくつかありまして、中国式産み分けカレンダー、略してチャイカレっていうやつがあるんですよ。
チャイカレ？
でこれちょっといくつかサイトを調べて分かりやすいやつがちょっとあまりなかったんで、レディースクリニック、三軒茶屋アートレディースクリニックさんのウェブサイトから引っ張ってきたんですけど、
三茶屋
そうなんですよ、三茶。中国式産み分けカレンダーっていうのもあって、これは、今から約700年前の13世紀頃の中国で、科学者が中国王朝の宮廷内の男女別の出生記録を統計学的に計算して作成されたあの表のことを指すんですね。で表は王家の墓から発見されたとも言われていますと。でこの表をもとに赤ちゃんを産み分けることを中国式産み分けと言いますっていうことで、これ結構中国式産み分けって Google で検索すると、そのすぐ計算できるサイトがいっぱい出てくるんですよ。
あ、そうなんや。
そうそうそう。でそこにどうやって使うかなんですけど、受胎月と母親の数え年を入れるので、でもさ、分かりづらいじゃん、数え年とか、だから今のその中国式カレンダーすぐ計算できるウェブサイトとか行くと、まず自分の誕生日を入れるので、生年月日から、で、あとその性行為を行った日を入れる。
でもさ、その性行為1回で分からんくない？
そうなんだ、から難しいんだけど、
だってそれで成功してるか分からんくない？
そう、わかんないの。でもなんかそれっぽい日ってさ、自分でなんとなくこの日かこの日かこの日かなみたいなのあるじゃん。
あ、そういうことね。
その排卵日が近い日付だったりとか、まあ、特に私みたいに不妊治療してた人はさ、その排卵日をあの産婦人科の先生に見てもらったりしてるから、だいたいこの辺かなみたいなのわかるじゃん。
うん。
で私の場合、今回それをあの全部入れてみて調べてみたんですよ、どうかなと思って。
うん。
ただそれを、私は全部女の子って出たの。
うん。
だから当たってないのよ。
まあな。
中国700年の歴史が覆りました。
あらまあ。
そう、この中国式カレンダーは当たるって人が多かったんだけど、私は当たらなくて。うんうん、であとね、もう一個似てるようなやつで、ブラジル式産み分けカレンダーっていうのもあるのね。
うん。
どんだけあんのよって感じなんだけど、このブラジル式産み分けカレンダーは、あの、太陽暦を使うのかなで、だからなんかその中国式と似てるんだけど、ちょっと計算が違うみたいな感じで、でもこれもブラジル式産み分けカレンダーって Google で調べると、それも入力するだけで調べてくれるやつがあるんですよ。
うんうんうん、
これで私やったら、これも女の子って出たんですよ。
あ、そうなんや。
だからブラジル式も当たんなかったんですよねはい、まあそんな感じで、まあその産み分けを気にしてる人って結構いて、世の中には。まあそれって多分ある意味、なんだろう、私健康な人の悩みだろうなと思うの、
うん、
健康にもう子供が生まれてくることが前提で生きてる人たちは多分そこを気にするんだけど、私みたいにいつどうなるか分かんないみたいな人、そもそも子供が持てるかどうかも分かんないような人は多分そこまでいかないんだけど、多分なんかもっと私より若かったりとか、私よりずっと健康な人は多分子供が生まれてくるのは当たり前だという、まあ生まれるものだと思ってて、さらにこの産み分け気になっちゃうみたいなのがあると思うんだよね。
あ、そうかもしれない。
さっき言ってたカレンダー以外にも、その性別ジンクスってやつがあって、
うん、
で聞いたことトキエスがあるかどうか分かんないんですけど、
なんか
お腹が前に突き出ると男の子、
横に広がると女の子とか。
じゃ聞いたことあったわ。
ある。
はい。お姉ちゃんがよう言うてた。
そうね、結構これは私もいろんな人に言われて、でも自分だとどっちがこれが前に出てるのか横に出てるのか自分ではよくわかんないのよ。
うん。
だって初めてだからさ、比較がないじゃん。そうそうそう。で、あとなんか座りがひどいと女の子とか。そうそうそう。でもこれは私合ってたんだよね。なんか座り軽かったから男の子か、うん、みたいな。
あ、そうか。
で、ジャンクフードやお肉が食べたくなると男の子とか。甘いものが食べたくなると女の子とか、ま、あ、そう、あとママの顔つきが優しくなると女の子、きつくなると男の子とか。
きつくなる。そうなん。
あとよく言われるのが胎動、うん、お腹の中で赤ちゃんが動くときに激しいと男の子、
うん、
緩やかだと女の子って、これは私の母も言ってたのね、
うんうん
うん、っていうのがまあいろいろあるんですよ。
なるほどね。
まあだからみんな気にするところなんだなと思ってて。
面白いな、でもそんないろいろあるん。
そうなんですよ。で結構これ、
ちょっと顔つきさきつくなってさ、顔つききつくなって甘いもん欲しくなったらどうなる？
どっちってなるよね。で結構これ調べたら、うん、同じような内容なのに、うん、例えばアメリカと日本で言ってることが違ったり、日本の中でもその逆もあるの。例えば座りがひどいと女の子とか、座りがひどいと男の子とか、なんかあの真逆のことを言ってるジンクスもあるから、信憑性はあんまりないなって感じでも、
ね、
そう、国によっていろいろあるんだなっていうところで、うん、でまあその日本と海外の違いで、まあ、この海明けを調べてて非常に興味深いなって思ったことがありまして、
はい、
あのアメリカなんですけど、
うん、
これ記事読みますね。コスモポリタンの記事で、はい、性別を選べて保険適用、アメリカでの体外受精出産レポートっていう記事なんですよ、
うん、
で、記事の内容を読みます。夢やキャリアを追う女性が集まる都市ニューヨーク、中でもマンハッタンは全米の中でも40歳から44歳での出産が一番多いそう。実際マンハッタンでの子育ては経済力も十分にないと厳しいこともあり、今までキャリアを優先してきた女性たちが40代から妊活を始めるパターンも珍しくありませんと。で、まあ、要は40代で妊活をする方って自然妊娠はやっぱかなりハードルが高い、
うん、
ので、例えばこうニューヨーカーの人で子供を産むのを40代になりそうだな、30代後半になりそうだなって人は割と早い段階で卵子凍結したりとか、
うんうん、
といて、まあ、40代で、まあ、こういう似たようなエピソードね、前トキエスも紹介してくれてたと思うんですけど、ジョナス・ブラザーズの方と結婚したモデルさんとか、そういうパターンの人いたじゃん、うん、でそれで結構だからそういう人たちって体外受精を最初から選ぶ人もいるらしいんだけど、
うん、
アメリカの体外受精のすごいところって、その、まあ、じゃあ体外受精しましょうってなった時に、自分の卵子とパートナーの方の精子を掛け合わせて受精卵っていうのを作るのね、
うん、
それを最初にその診断に出すの、
うん、
その受精卵に染色体異常がないかとか、
うん、
でそれを調べると X と Y っていうそのさ掛け合わせでさ性別が決まるじゃん、
うんうん、
だからそのなんかこう受精卵を調べることで、もともと例えば染色体異常がありますとか、それこそ卵症がありますとかね、トリソミーなんとかトリソミーがありますみたいなのも分かるんだけど、その流れで性別も分かっちゃうんだって。
あ、そうなんや。
そうだからアメリカで体外受精をする人は、例えば受精卵が3つできました、1個は女の子です、あと2個は男の子です、どれを最初に移植しますかって選べたりするんだって。
あ、そうなんや。
そうだからそれって、わお、すごいアメリカと思ったわけ。
確かにな、うんうんうん、
合理的でそこまでチョイスしちゃうんだっていう驚き。でちなみに今日本はどうなってるかっていうと、日本もその受精卵を使って、うん、でその後 PGA 検査とかでその染色体異常がないかって調べることはできるんだけど、確かね性別は教えてもらえないはずなの。
あ、そうなんや。
そうだからそれによって性別を選んで移植するっていうのは日本ではできないはずなの、ね、だからそこは日本と海外で大きな違いなのかなと思っていて、
うん、
そうで で海外ではどうしてるんだろうと思って、
うん、
すみません、またさっきの三軒茶屋アートレディスクリニックさんのウェブサイトに戻るんですけど、うん、
はい、
その、まあ、そんな感じでそのアメリカではその、うん、さっきまでさいろんな中国式カレンダーとかブラジル式カレンダーとかいろんなその性別ジンクスとかやったけどさ、海分け海分けって言うけどさ、海分けてないじゃん。それってさ、うん、もう妊娠した後に性別が早く知りたくて調べてるだけでさ、
うん、
その実際に海分けてないじゃん。なんていうの、うんうん、でもそのさっき言った一番最後に言ったアメリカの体外受精で、染色体検査、出生、あの着床前診断っていうのをやって、それで性別が決まった上で移植というか、うん、その受精卵を自分の子宮に戻すっていうのは本当に産み分けをしようとしてしてるじゃん。
そうね。
でそれがまあアメリカではできますと、
うん、
で日本ではできませんと。じゃあ他の国どうなのって思わない？
うん、確かに。
でクイズです。
はい、
ダダンクイズですとか言って、トキエスが住んでたドイツ、
はい、
どっちでしょう？
できる。
正解は禁止されています。
あ、そうなんや
禁止されています
そうなんや。だってドイツってすごい医療発達してるイメージでごっつあったから。
そうだよね。だからこれでね、この三軒茶屋アートレディスクリニックさんの知りたい海外の産み分け事情っていう記事で、書いてあるのをちょっと読ませていただくと、はい、まあ、さっきほど言った通りアメリカは全ての州において着床前遺伝子診断、着床前スクリーニング、産み分けのいずれも法律の規制はなく個人が自由に受けることができますと。でドイツとスイス、こちら禁止されていますっていうふうに記載があります。でそれ以外のところでイギリス、フランス、スペイン、一部の重篤な遺伝子性疾患の場合にのみ、適用されるように法律が規制されていますと。
うん、
で、ヨーロッパ全体ですね、それぞれの国により違いがありますと。カトリックが主体の国は受精卵は生命であるという考えからと、産み分けは生命に手を加える行為として法律で禁止されているのが一般的と。でアジアではタイとかは、タイはですね、着床前診断は違法、イリーガルですね。で代理母は、女性の姉妹であれば可能ですと。で中国、はい、中国は、着床前遺伝子診断、着床前スクリーニングのみ、法律が規制されていますと。産み分けをしたいという夫婦が多く、着床前診断のできる国に渡航する人も多いですと。まあ、中国、もう今はないですけど、一人っ子政策とかがあった時は確実に男の子を産まなきゃいけないみたいなのがあって、多分それができる、例えばアメリカに行って、あの男の子の受精卵っていうのが確定した状態で多分戻したいとか、そういうのがあったんでしょうね、うん、っていうぐらいに、まあ、割とアメリカほど自由な国の方が少ないんだなっていう感じですね、
うん、
はい、まあ、なんかこれそうなんですよ。だから今回調べてみて、まあ、なんかなんだろう、私が意外と気にしてなかったんだけど、まあ、でも気にする人もこの世にはいっぱいいて、でなんかこうアメリカではそれを選ぶ人すらいるんだっていう衝撃があったので、まあ、なんかちょっと今回紹介してみたいなと思っていて、うん、っていう
話題でした。そうなん、できるなんて知らんかった。なんか子供って授かりもんやからさ、
うんうん、
なんかそんな性別まで選べるなんてすごい世の中やなと思った。
そう、本当にすごい世の中だなと思ってて、まあなんか実際私の親とか、あとパートナーの親とかはなんかどっちがいいとかって言われたのね
うん、うん、
どっちだったらいいなとかって言われたんだけど、まあでもなんか私とパートナーは本当にどっちでもよかったっていうか、だからそういう気持ちの人が多分ほとんどだとは思うんだけど、
うん、
でもやっぱなんか子供5人産んでさ、全員男の子の人が女の子欲しいって言いたくなる気持ちも絶対わかるし、
うん、そうね、
そうだから、まあこういうことが発達していく、その中国みたいな理由もあったりとかして、なんかこうのもわかるなっていう感じ
です。わかる。友達もなんかずっと女の子欲しくて、一人目男の子で、
うん、
でなんかやっぱ女の子欲しいって言って、二人目妊娠して男の子で、うん、で三人目女の子欲しいって言って、で男の子やってん。で、 諦めてはったもう、うん、
男の子さんに、なんかそれはそれでね、なんか可愛い男の子さんに、可愛い、可愛いな
と思うけど、なんか、
でもさ、それ女子欲しいって思うその時そのお友達の気持ちも尊重されるべきだもんね。別にそれは、そう願うことは悪いことじゃないから。
うん、でもすごいわかる。なんかその子も多分ちっちゃい時からあったんやと思うで、なんかこう家族って想像した時に、
うんうん、
なんか女の子が自分には女の子が来るっていうそういうそういうのがあったみたい。
あ、希望で、いやみんなあるよね、うん、そういうなんか
ある
夫婦がいいなとかあると思うので、うん、まあちょっと今回のジンクスとかね、海明けとか、あの興味ある方は見てみてください。あとなんか調べてたら、そのそういう意味では日本ではその体外受精の出生前診断でその性別を選んで受精卵を戻すってことはできないんですけど、うん、なんか海分けゼリーとかあるの
ね、思った。さっきの三原茶屋の URL 見てなんか一番上、うん、なんかプロモーションでなんか海分けゼリーってあんねんけどと思って出てきて、
そうなんですよね。そう、あ、そうそう、海分け
ゼリーこれ何と思って見てた今
これごめん、私見ずに言ってたんだけど、うん、なんかその性行為を行った時に女性の膣内が、女性がオーガズムを感じてるかどうかで酸性かアルカリ性かが変わるんだよね、うん、確か。でそれによって性別が変わるっていうなんか言われてるらしくて、
うん、
でこの海分けゼリーっていうのはそれに合わせて女の子が欲しいのはこっちのゼリーで、そのどっちかのアルカリ性なのか酸性なのか分かんないけどに寄せとけば女の子ができやすい、男の子でこっちのゼリー入れたら男の子ができやすいみたいなやつがあるらしいです。
性行為の後に、
性行為の時にじゃない、潤滑ゼリ ー、
あー、要は
潤滑ゼリーだから性行為する前というかする時に女性の膣に入れておいてそれを入れた状態で性行為をするって感じだと思う。
あ
だからすごくその性別に対してさ、その本人の方もそうかもしれないし、その周りのプレッシャーとかで、もうどうしてもこっちの性別の子がいるってなって、もうプレッシャーで苦しんでる人とかがいたら、もう多分こういうの、あのどうしても必要っていう方もいるかもしれないね。
なるほどね。100万本突破って書いてある。
そうなんですよ。まあそういうね、あのもうありますよっていう。
うん。
はい。なんか面白い世界だなって思ったっていう話です。
そうやね。なんか、
はい、
こういうのってやっぱりさ、妊娠、ね、とかしないと知らないことやから、なんか全部がなんか新しい情報やった今日、うん、
はい、そうなんですよ。ということでね、まあ、今日のエピソードこんな感じでございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。では次のコーナー行きたいと思います。
はい、
映画ライタートケースによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私トケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
はい、今回ご紹介するのは1980年代を代表するホラー映画の一つで、うん、バスケットケースっていう映画があるので、これをご紹介できたらと思います。で、
はい、
この映画後に続編2作が、公開されるんですけど、やっぱオリジナル版が結構ピカイチ、うん、で結構長年ホラーファンから愛されてて、あとジェームズ・ワン監督、資料館とか、そうとか、あと最近ワイスピとか、アクアマンの監督してる、
はい、
ジェームズ・ワン監督も、この映画から結構インスピレーションを受けたりしてます、
うん、
はい。で、まあ、これ80年代の映画やから、なんかまあホラー映画でちょっとグロテスクなシーンあるんやけど、うん、もうなんていうんやろ、まあ、その時代って CG とかがないからさ、なんか結構作り手の工夫みたいなのがたっぷり見えた一本やなと思って、ちょっと興味深かったので紹介します。はい、で主人公は、うん、大きめのバスケットケースを抱えてニューヨークにやってきたデュアンっていう青年です。で彼は、はい、1泊20ドルのめっちゃ安いなんか宿に泊まって、うん、ある計画を実行しようとしていました。でデュアンは、実は双子の弟、
はい、
で、シャムソーセージっていうなんか体が一体になって生まれた双子の弟 でその兄のベリアルと一体として生まれたけど、父親からその兄と無理やり引き裂かれた、そう父親の命令で医師から無理やり引き裂かれてしまった、
うん、あ手術で半分にしたみたいな、
そう、
はい、
で、その弟はちゃんとしたなんか体を持ってるんやけど、お兄ちゃんの方はなんかちょっと奇声、奇形で生まれてるっていう感じ、
はい、
だから弟の体にお兄ちゃんがくっついてるっていう感じで生まれてきた。で、お兄ちゃんを引き離されてしまったっていう過去を持ってるんですね。で、うん、そのデュアンが大切に抱えていたバスケットケースの中身がその兄のベリアル、
うん、
で、双子は協力し合って自分たちを引き裂いた医者たちにこう復讐して回るっていうストーリーなんですけど、一方でデュアンが病院の受付の女の子と恋に落ちてしまってっていう、まあ、そういういろんな話。
なるほど、
うん、で結構 CG がそのやっぱ技術が普及する前の映画とあって結構本当に作り手のなんか工夫にすごい感動したっていうか、そのベリアルが動くシーンのいくつかはストップモーションアニメが使われてて、
うん、
でそのベリアルが人を襲うシーンに関しては監督自身が手袋をはめてベリアルの手を演じた。
で
結構スプラッターの手前ぐらいの血の量が使われてるんやけど、うん、まあ、グロテスクなシーンもちゃんとなんかうわーって思えるように作ってる、結構作り手のこだわりが見えた一本でした。
うーん、
はい、でちなみに2021年に公開されたジェームズ・ワン監督の映画でマリグナント凶暴な悪夢っていう映画があったんですけど、これはもうこのバスケットケースからもう直々にインスピレーションを受けたってワン監督本人が明かしてて、なのでバスケットケース見てからマリグナント見てもきっと面白いと思います。
なるほど、なんか設定がすごいよね。なんかそのこうシャムソーセージとして生まれた人たちがこう大人の判断で手術で半分に引き分け、半分というか
うん、
半分に分離する手術を受けて、でそこから起きる事件っていう感じってことだよね、うん、
そうそう、だから設定がやっぱ面白いし、やっぱうん、なんかね昔の映画やけど、でもなんか今見てもなんかなんていうの、うわすごいと思えるっていうか、なんか私ってもういろんな映画見てきたけど、うん、だいたいさ映画ってはなんかどうやって脚本書くかとかどういう映画が面白いかっていうもうフォーマットみたいなのが出来上がってしまってて、ハリウッドで、
うん、
だからこれがあってでプロット1があってプロット2でこうなって葛藤があって盛り返してみたいな、うん、その話が王道になってるけど、その多分前ぐらいの作品やから、
うん、
なんかやっぱ今見てもなんか新しい展開って思った。
そうなんだ、
うんうんうん、こんな終わり方なんやとか、そうだから面白い作品でした、うん、
はい、タイトルがバスケットケースという作品だそうなので、もしホラーがね割と好きな方は一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、ということで今週の始終までに海外移住はここまで。感想、質問、ご意見はインスタグラムのアカウント @27tokyos2 で受け付けております。フォローの上ぜひチェックしてみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナンセマーナ、
Have a good weekend。
ありがとうございました。
ありがとうございました。